お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは神様の民の食べ物、清い動物と清くない動物、その2。清くない動物の死体に触ったとき、清い動物の死体に触ったとき、地を這う者による汚染、そして聖なる神様による清いものと清くないものの分類。今日の聖書の箇所はレビ記11章20節から47節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記11章の学びを続けていますが、レビ記11章20節から23節。羽があって群生し、四つ足で歩き回る者は、あなた方には忌むべきものである。しかし、羽があって群生し、四つ足で歩き回る者のうちで、その足の他に羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねる者は食べてもよい。それらのうち、あなた方が食べてよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。この他の羽があって群生し、四つ足のあるものは皆、あなた方には忌むべきものである。二種類のイナゴとコオロギとバッタは食べることが許されていました。ですからバプテスマのヨハネがイナゴと野蜜を食べていたのは聖書的なのです。24節から28節。次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。すなわちこれらのものの死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。またこれらのどの死体を運ぶものも皆その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれてはいるが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらすべてはあなた方には汚れたものである。これらに触れる者は皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩く者は皆あなた方には汚れたものである。その死体に触れる者は皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶ者は、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものである。イスラエル人たちは清くない動物を食べることを禁じられていただけでなく、清くない動物の死体に触れることも禁じられていました。触って汚染されるというのがこの箇所の原則です。ここで私たちに示されているのは、とても大切な原則です。清さや聖なることは、触っただけで相手に移ることはありません。それとは逆に、汚れ、罪、そして聖なるものでないものは、触って移ります。言い換えれば、聖でないものから聖なるものを導き出すのは不可能だということです。でも清くないものは、清いものに影響を与えます。不義なる人間が神様に受け入れられるような義なる技を生み出すことはできません。不義から義は生まれないのです。たった一滴の汚い水がきれいな水を汚染するのです。クリスチャンがこの世と交わって罪をもてあそんでおいて汚染されずにいることなどできません。失われた人たちに伝道するには、彼らのレベルに降りるべきだという人たちがいます。彼らは、そうやって失われた人たちに伝道できているでしょうか。いいえ、彼らは汚染されてそのような罪に自分たちが関わってしまっているのです。このことについて新約聖書は明白です。 ユダの手紙23節には次のように書かれています。火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。罪と混じり合い、また交わるのは大きな間違いです。私たちはすべての汚染に気をつけなければなりません。イスラエル人は道を歩いていて死んだ犬や死んだ熊を見かけたとき、この偉大な原則を思い出しました。死体やその一部を運ぶことは禁じられていました。何に使うにしても、骨や皮を取ってはなりませんでした。もしも思わず、清くない動物の死体に触れてしまったら、その人は衣服を洗わなければならず、また自分自身も夕方まで汚れました。これらのことは私たちにとって素晴らしい霊的なレッスンです。クリスチャンはキリストの贖いによって聖別され、キリストの義を着せていただいています。でも私たちは汚染される可能性のあるこの世を歩んでいるのです。私たちにはまだ古い性質が残っています。この体を死に横たえるまで、私たちは完全に聖なるものとされて、罪の存在自体から切り離されることはありません。29節から31節。地に群生するもののうち、次のものはあなた方にとって汚れている。すなわち、モグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオンである。すべて群生するもののうちで、これらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは皆、夕方まで汚れる。これらは地面の上かまたは地中に住んでいる生き物です。おそらくそこら中にいたと思われますが、イスラエル人はそれらを避けなければなりませんでした。モグラの死体は、象の死体ほどに汚染を引き起こす可能性がありました。そうやって人は堕落した生き物の世界に住んでいて、小さな罪は大きな罪と同じように憎んでもあまりあるものだということを絶えず思い起こさせられたのです。神様にとっては塵も針も同じです。小さな罪も罪に変わりはなく避けなければならないものなのです。32節から36節。またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆、水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして後清くなる。またそれらのうちの一つが、どのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。また食べるもので、それにそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。また飲むもので、このような器の中にあるものは皆汚れる。さらにどんなものでも、その上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ、炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方は汚れたものとなる。しかし泉、あるいは水の溜まっている水溜めは清い。ただし、それらの死体に触れるものは汚れる。ネズミか何かの類が台所に入っていって、何かの器の中に落ちて死ぬ。というのはよくあることだったと思います。そのような土の器は壊されなければならず、その中に入っていた水や穀物や何か他のものは捨てなければなりませんでした。そして銅の器はすり磨かれなければなりませんでした。ご覧の通り、神様はご自分の民に食べ物の準備の清潔さを教えられました。そして神様は彼らに聖なることを教えておられたのです。すべての器は神様にとって聖なるものであり、すべては清く保たれなければなりませんでした。 モーセの体制においては、清潔は神様を敬うことに次ぐ美徳であり、家庭内の出来事の最も小さな詳細にまでもそのことが当てはまります。神様はこうしてご自分の民を汚染と公害から守られました。もしも死体が泉や湖に落ちても水は汚染されませんでした。汚染されるには大きすぎ、新鮮すぎたからです。主イエス・キリストが生ける水の泉であられることは素晴らしいことです。主は罪人や病人、ツァラートに侵された人や長血を患った女性に汚染されることはなかったのです。37節から38節。またもしそれらのどの死体が撒こうとしている種の上に落ちてもそれは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体のあるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものとなる。これから撒かれようとしている乾いた種は、清くない動物の死体が触っても汚染されることはありませんでした。ところが種が濡れていたら、種の殻または皮に浸透しているので汚れたものとなりました。39節から40節。あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に触れるものは夕方まで汚れる。その死体のいくらかでも食べるものは、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶものも、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。どんな清い動物も自然死または病気で死んだ場合汚れていました。マラキ1章8節には、神様は足が萎えていたり病気の動物を生贄にすることを禁じています。41節から43節。また地に群生するものは皆忌むべきもので食べてはならない。地に群生するもののうち、腹で這うもの、また四つ足で歩くもの、あるいは多くの足のあるもの、これらのどれもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものである。あなた方は群生するどんなものによっても、自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れたものとなってはならない。地を這うもの、腹で這うものはすべて汚れていました。神様はそれらのもので彼らが身を汚してはならない理由を挙げられます。44節から45節。私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。蛇が呪われ腹で地を這うようにされたように、すべて地を這うものは人間の堕落を象徴するものとして汚れていました。46節から47節。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べてよい生き物と食べてはならない生き物とが区別される。清いものと汚れたもののはっきりとした区別をされるのは神様です。小さなもののうちにも聖なることがとても大切です。これは神の人の本物のテストです。どんな神様の民の人生にとっても、これは真価を問われるところです。神様は、私はあなたの主である。私は聖である。あなた方も聖なるものとなりなさいと言われます。 あなたはこの汚染された世の中で神様と共に神様のために歩んでいくかどうかの決断をしなければなりません。そのことが清いものと清くないものに関するこの章から私たちが学ぶレッスンですとマギー博士は述べています。さて12章に入りますが、この章では罪の内側の性質に協調点が置かれています。また前の章では栄養学と小児科学の分野でしたが、この章は産科学の分野です。主は私たちの医者であり、すべての分野を専門としておられます。異教の人々は出産する女性の汚れについて迷信的な考えを抱きました。私たちが指摘しようとしているように、レビ記の体系にはそんなものは欠片もありません。また女性を男性よりも低い地位に置くのは異教の習慣でした。イスラエル民族を取り囲む根本的な異教とは対照的に、モーセの体系は女性を引き上げ、母親であることを高尚なものにしたので、この定めにはそのような考えは全然ありません。明らかにこれら神様のくださった定めの習慣には一定の衛生的な利益がありました。それは食事に関するところで見たのと同じです。神様はご自分の民を気遣っておられ、また同時に私たちが罪のうちに生まれたのだという霊的真理を教えておられたのです。若いお母さんが可愛らしい赤ちゃんを抱いている絵を見て、この世は純真、徳、そして善を思い浮かべます。でも神様はこの章において全く逆の肖像画を描かれます。若いお母さんが大切な赤ちゃんを抱いているのですが、赤ちゃんは純真と罪のないことの化身ではありません。赤ちゃんは汚れと罪の化身なのです。このお母さんは罪人をこの世に生み出したのです。彼女がこの世にもたらすことのできるものはそれ以外にはありません。なぜなら彼女が罪人だからです。そしてこの子の父親もまた罪人なのです。神様が最初の女性エヴァに言われたことを思い出されるでしょう。創世記3章16節で、私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配するようになると言われました。女性は子供をこの世にもたらすための生みの苦しみをするだけでなく、その子が彼女にとって断腸の思いをさせるものになる見込みは大きいのです。なぜなら、その子は罪人だからです。パウロが公共の礼拝での女性の立場に関して制約を与えたとき、このことが彼の頭の中にあったのではないかと私は思うのです。パウロは言います。第一テモテ2章12節。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。パウロは教会における教理的なリーダーシップについて話しているのであって、その理由は二つあると思います。アダムは最初に作られました。そしてまた惑わされて過ちを犯したのは女性でした。題してもて2章13節から14節には次のように書かれています。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。これは男性が女性よりも優れていると教えているのではありません。むしろ順番と指導的立場に関することです。第二に、最初に過ちを犯したのは女性でした。罪を犯すことに関しては彼女がリーダーでした。クリスチャンのお母さんが子供を産むときに生みの苦しみをするという事実は神様の裁きの証拠です。でもそれはお母さんが罪人をこの世にもたらすことで自分の救いを失うという意味ではありません。 題してもて2章15節には次のように書かれています。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら子を産むことによって救われます。彼女は子供を産むことで救われるのではありません。子供を産むことを通して救われるのです。言い換えればお母さんは罪人をこの世にもたらすことで汚れて救いを失うのではないということです。彼女の救いの証拠は彼女の信仰と愛と聖なる生き方と謹厳さのうちにあります。律法のもとにある汚れは彼女に自分がこの世に罪人をもたらしたことを思い起こさせます。恵みのもとにある生みの苦しみは今日のお母さんに自分が信者であっても生まれた子は罪人であることを思い起こさせるのです。使徒パウロがピリピの監守に使徒行伝16章31節で主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったとき、パウロが意味したのは監守一人が主を信じさえすれば彼の家族が救われるということではありません。同じようにあなたが信者だからといってあなたの子供たちが救われるという意味でもありません。私がクリスチャンであるというだけで私の娘が自動的に救われるわけではありません。もう一つの質問が出てきます。赤ん坊のうちに亡くなったら罪人なので失われることになるのでしょうか。そのような質問ですね。そんなことはありません。アダムにおいてすべての人は死ぬので幼子はその理由で死にました。でも主イエスは言われました。マタイ18章10節、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。天の御使いという言葉は霊と訳されるべき言葉です。彼らの霊は父の御顔を見ているのです。言い換えれば小さな赤ん坊が亡くなるとその魂は父の身元に行きます。なぜでしょうか。なぜならキリストはこの世に来られて罪人のために死なれました。そして幼子は責任能力のある年齢に達していません。その年齢に達したその瞬間に彼はキリストを信じる決断をしなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の民の食べ物、清い動物と清くない動物、その2、清くない動物の死体に触ったとき、清い動物の死体に触ったとき、地を這う者による汚染、そして聖なる神様による清いものと清くないものの分類というテーマでレビ記11章20節から47節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記12章1節から8節と13章1節から2節、子供を産んだ後の母親の清め、贖いの生贄、そしてサラートの診断というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは 全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。